介護ケセラセラコーナー、今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から足立奈々子さんにお越しいただいております。足立さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。足立さんはご主人が5年前に64歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断されて、現在在宅で介護をされていらっしゃるということなんですね。はい。で、上業にお住まいでチーム上業としてですね、はい、いろいろと活動されているということで、ちょっと根掘り葉掘り伺っていきたいと思っておりますけれどもですね、まずですよ、64歳ということでの時にその認知症だと診断されたということなんです。ご主人、その時お仕事バリバリされてたんですか？
はい、まだまあ、バリバリではないですけど、まあ、顧問として、
はあ、はい、役職について、
はい、はい、もう1年、顧問でいる予定でした。
あら、それが、
はい、それが、はあ、まあ、もう辞めることは決まってたんですけど、
うんうん
うん、それから、まあ、多分その周りの方がちょっとおかしいっていうことだったんだろうと思います。3年っていうお約束が1年で、うんうん、ダメっていうことで、はい、そんであとは顧問として1年間もう1年間っていうことで2年在宅させていただいたっていう感じですね。
そうですか。はいはい。なんかこうお家でもなんかちょっとんと思うようなこととかあったんですか？
そうですね、いろいろとありましたね。漢字が書けないっていうのもありましたし、
はあ、
それが私たちがその、まあ、携帯を触るからその書けないよっていう話だったんですけど、まあ、私でも分かる簡単な字が書けなくて、最終書けなくて、あれおかしいなっていうのはありました。
はあ、
で、こういうふうにやってねって言って押せてるのに全然できない。
あら、
それで喧嘩、
喧嘩
はい、結構喧嘩しました。
あらららららら、はい、まあそうか、うん、まあ、分かりませんからね、認知症だと思ってませんからね、こっちは。
仕事はしっかりやってたみたいなんで、うん、もう娘やら息子にもちょっと相談したら、うん、仕事でうまいことやってるから大丈夫だよっていう、
うんうんうん、
じゃあでも毎日いろんなことを忘れてるし、教えないといけないことがいっぱいあったので、なんでかなっていうのはありましたね。はい、でもそれを信じたくはなかったですよね。
認知症やっていうことね、
ていうか、なんか病気だろうなっていうのはありましたんでね、ずっとその頭が痛いっていうので、ずっと
違う病気だと。
そうですね、緊張性頭痛って言われてたので、それはもう仕事が辞めれば治りますよっていう形、はい、でしたね。それが10年ほど続いてたんでね。はい、
じゃあ徐々にちょっとそういうのが進んでったのかもしれない。
そうですね、
まさに若年性ですよね。はい、65歳以下の方な、はい、認知症ね、はい、若年性というわけですから、はい、もう少し前から進んでたとするならば。
そうですね、
ですね。そうか。でちょっとおかしいな、まあ、喧嘩もしながら。
そうですね、
もうご主人はでもそうやってお仕事をされてて、もうあれですか、お家のことというよりも、もう会社人っていうの？
あ、そうです、もう企業戦士ですよね。もう若い頃から朝早く出て夜中に帰ってくるっていう形で、子育てはほぼしておりません。
わ、奥様が一人で。
はい、そうです。
まあそうか、はい、じゃあほとんどお家にもいらっしゃらなかった。
そうですね、はい、それがだんだん顧問になって会社あんまり行かなくなった時に
お家にいらっしゃる？
そう、行けることがね、まあ、はなから定年になったら大変よっていう話は聞いていましたけど、そこが話が全然ちぐはぐになっちゃうことが多くて、かなりイライラしましたね。
そうか、それで喧嘩もしちゃう。
そうです。
そうか、それがもうはっきり しないし、もうなんだかよくわかんないけど、もう忘れてばかりいるしみたいなところで、
はい、
それがはっきりとその診断を受けられたのは病院に行かれた。
そうですね、自分がそのゴルフに行って、
うん、
スコアと打数が分からなかったことが一つ の自分で行ってみようかなっていう、まあ、それまで喧嘩の中であんた、病気かもしれんから物忘れ外来行ったらという、自分も認めたくないくせに
軽く言ってたんですよね。
そう、そしたらやっぱりその最終の時の12月にゴルフ行ってしょぼんとして帰ってきて、その全然その点数っていうかスコアが良くなくって、うん、今まで上手だった人がスコアが上手うまく書けなかったっていうのがすごいショックやったみたいですね。それでその予約をしようっていうので探してましたね。
ご自分でね。
はい、そうです。
それで、
はい、それでまあ元々通ってた大阪の方の、うん、その脳神経内科、うんうん、わざわざ通ってるんだから、っていうので自分はそこで受けたみたいですね。
なるほど、
はいはい、
そうすると、うん、そういう診断が、
そうですね、1週間で検査結果聞いてくるって、それも一人で言ってくれて、ね、あの、そうですね、電話でアルツハイマーって言われたから次一緒に来てくれるかっていう電話でしたね。
わ、はい、どうでした奥様それ。
あ、やっぱりかっていうのと、いやでも違うっていうのと両葛藤でしたね、
はい、嘘であってほしいしね。
そうですね、でも、まあ、次の週にその先生とこう2人で行ったらもうまあ確定っていうか、うん、こうですよって言って、まあ、あの長谷川式は高かったんですけど、
はい
はい、あのテストは良かったんですけども、はい、あの脳血流の方がもう全くダメだったみたい で、まあまあ、あの楽しくやってくださいよって言われて、治りませんって言われまして、それがショックと腹立つのとで、
ほんまですね。それで、
それで、あの、インターネットでいろいろ調べまして、うんうんうん、名古屋の方の先生にかかるようになりました。
名古屋ですか。
はい、そうですね、
専門の先生のところに。
そうですね、まあ、かなり有名な先生ですけども、まあ、あのちょっと変わった先生なんでだから本人は初めはその自分が好きで行ってる病院だったんで行かないって言うだろうなって思ったけど、一応行ってみようって言って連れて行くと、あの、よかったのか、ここへまた来たいって言ってくれたので、
そうですか、
はい、そこからずっと丸3年は通いましたね。はい、はい、
でも非常にご主人前向きと言ったらあれですけどね、
そう、
あのなんかしょぼしょぼしょぼんってなって、私男性の方って弱いと思うんですよそういうの。
そうですね、全然その弱みは私には見せませんでしたね。それよりかもう喧嘩ばっかりでしたねあの私もその認知症のことを調べましたけどついやっぱり言ってしまいますよね、否定的なこと、はい、それでやっぱり1年ぐらいは葛藤でしたね。だからあのいろいろと調べて、そのオレンジサロンとかそういうところをね、
はいはいはい、
探して、
そうなんですね、はい、ご夫婦でそうやって認知症カフェとか、はい、そういうオレンジサロンですか、
はい、
とかにお出かけになっているんですね。
はい、はい、そうです。まあそこでいろいろとその、うん、まあ主人から離れる時間を作りたいっていうのもあったんですけど、まあそこでいろいろね介護の方に教えていただいて、うんうん、あのすぐ近くにその要するに家族の会のとこがあったんですけど、
はい、
同じ
神業ですもんね。
そうなんですよ。ははその時はまだ主人も近くには分かってほしくなかったみたいで、近くの方には知られたくなかった。まあそれがね、主人の母が95で亡くなったんですけど、まだ元気でいらっしゃったので、はい、その方が、うん、母も通ってるとこがあったので、うん、それがちょっとネックやった、ね、みたいで、であのオレンジカフェは中業を探したんです、
はい
はい、そして近くにあったんで。
そうか、
はい、
なるほど。でもそうやって非常にご主人積極的にいろいろとね。
いや主人は全然そういうのは インターネットとか苦手なんで、
あら、ま、
全部私が、
ま、奥様が
そうです
あら、
はい、あの主人は機械音痴で携帯もなかなかよく使ってもない
機械音痴の話。ああそうなんですね。
そうです
そうかそうか、
はい、
それで、まあ、奥様がじゃあこんなあるよ行こうみたいな。
そうですそうです。
で、はい、そこで家族の会の会長さんともお会いになったんですね。
はい、
共同支部の支部長さんともお会いになった。
はい、はい、そうです。はい、
それはやっぱり良かったですが、奥様さっき息抜きもおっしゃってましたけど
そうですね、あのいろんなことを教えてもらいますし、あの、うん、やっぱりそれはしたらいかんよとか、
うんうんうん、
あの冬の服をね、あのコートも暑いのに出しといたらまた着てるわって言ったら、それは見えるとこに置くからダメなのよ、隠しときなさいよとかいろいろ教えていただきました。
細かいことですけど大事なことですね。
そうなんです、はい、でそこでそのあの代表の方に、うん、あのオレンジ、あ、違う、音楽療法ですねを教えていただきました、
はいはい、歌歌うんですか。
そうです、はい、先生のピアノに合わせて、はい、そしたらやっぱりそのもともと音が鳴ることで、うん、言葉が出てくるみたいですね。
昔の歌。
そうですね。
そうなんですか、はいはい、童謡とかもありますよね。
童謡もいろんな教皇先生が弾いていただけるんで、
え、ご主人歌われます
ね。そうです、だいたい歌が好きだったので。
あ、よかった。
そうですね、まあカラオケ行ってそのテロップが読めなくなってるので、あ、まあその一つはそこも気がついたところなんですけどね。
は
い、
そかそかそか、
はい、娘らはそこで気がついたみたいなんですね。
なるほど。
お父さんちゃんと歌ってたのに、その全然テロップに追いつけてなくって歌えなかったっていう。はい、
そうか、う
ん、それでやっぱり音楽療法行くことで歌えるようになりました。テロカラオケ行って孫と一緒に歌えるようになりました。
そうですか、
はい、
えらいもんですね、はいはい、やってみるもんですよね。
そうなんです、はいはい、
治りません言うた人に言うてあげたいですね。
そうなんです
ね、
はい、
いやそうですか、
はい、
でもすごい、なんかご主人はだからもうそれを認めたんですよね、ご自分で。
そうです、
認知症であることを認めになって、
うん、
受け入れて、
うん、そうでしょうね。
ね、
うん、初めはなんか日記には悔しいとか情かないとかいうのは書いてたみたいですけど、自分でその会社の OB 会、うん、社友会っていうのがあるんですけど、はいはい、そこを初めてその、辞めて参加、初めての参加の時に、うん、全員の前で、うんうん、自分はアルツハイマーになりましたっていう話はしてきたらしい、自分でしてきましたって言いましたし、
立派ですね、
はい、同窓会も行って自分でみんなに言ってきたみたいです、はい、そのおかげでね、上の OB の方らもゴルフも全て誘っていただいても全部フォローしていただけてたので、
そ、はい、それが助けてくださるんだ、
はいはい、だから言って公表してよかったねって。
本当だ、
そうなんです。
です ね、
ね、そうです。
そうか、はい、すごいな、偉いな、やっぱそういうことは大事ですよね、
はいはい。
それでお話いろいろちょっと伺ってる間に、お伺いしたんですが、昨年の10月に進行性拡張性麻痺という難病だとまた診断されちゃったんですね。
はい、そうなんですよね。
これちょっとあんまり私も初めて伺った病気だったんですが、どういうんですかね、パーキンソン病に近いんですよね。
パーキンソン病の方の似た症状ですよね。
っておっしゃってますが、
はい、なんか2種類ぐらいあるみたいで、
ちょっと動きが悪くなったり、
はい、そうですね、もう足がパーキンソンみたいにすくんでくる、もう一歩が出ない、はい、それと体がその人によって違うとは思うんですけど、うちは右に傾いてきますね。
そうですか、
はい、それとあとは転倒リスクが高くなるの で、
危ない
で、ね、結局それで分かったんですけど、
そう、
はい、去年の1月ぐらいから、今まではその二条城走りに行ったりとか、
うん、
歩きに京都市内を歩き、
それは認知症と診断された後、
後です、その後でも二条城は毎日走りに行ったり、京都市内はもうそのバスに乗ると分からなくなるので、はあ、歩けばなんとかなるっていうので、
京都は五番の宮から歩いたらなんとかなるんですけどね。
そうなんです、1日に2万歩歩くっていうのでやってましたし、そこの北大路のね、タウンの中でお昼からミュージックやったりとかありますよね、
はいはいはい、あります、
あれ言ってあげると、自分一人で歩いてここまで来て歩いて帰ってくるんですよ。そんなん、はい、初めしてたんですよ。
そうか、
はい、
それが
まあコロナで亡くなったことで、と同時だから、それがそのコロナで家にこもることで、
うんうん、
携帯もいじくれなくなったっていうのは、あるとか進んじゃったのかなって思ってたんですよね。
コロナの影響やっぱりありますね。
そうなんですよ、それが結局はそうじゃなくて、転倒リスクも、転倒もすごくするような、家の前でバタンとも、それもその手が出ないので頭からボンと倒れるっていう感じですね。
ないですね、
はい、
ただな、やっぱりそれでデイサービスを利用したり、ショートステイを利用したりということを、今ね、なさっているふうにというのをお伺いしたんですけど、ご自宅でそれ在宅でご覧になるのすごい大変ですよね。
そうですね、一人でやってますのでね。
ねちょっと目離したら、
あ、もう全然目離せないです。
うわ怖い怖い怖い怖い。
だからもうその代わりご飯はいい加減ですけどね。
いい加減ってね、まあ食べられないろし
やね。いやもう食べるのもちょっと難しくなってきてるので、
は
い、右手が上がらないのでね、で完全に目が上下に動かなくなるので、ちょっと食べにくいですか、今もう完全に全部ほとんど解除ですね。
あら、まあそうですか。はい、いやでそんな中でですよ、はい、チーム神業の代表を務めてらっしゃるんですよ、
はいはい、
私先日 NHK の番組見せていただきました。
はい、
はいはい、 ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれどもNHK のですね、番組でですね、あれですよね、認知症とともに生きる街大賞本賞受賞という、はい、NHK および NHK 厚生文化事業団が主催するその賞の本賞受賞されたんですよね、はい、チーム神業。
そうです。
6月の21日に NHK のハードネットテレビというのがあるんですが、そこで放送されまして、お二人のお姿、
はい、
私拝見させていただきました、
はい、ありがとうございます。
家の前のガレージでいろんなことしてあるんですよね。
はい、そうです。堀川子供団の方に、子供たちが学校の帰りに遊びに来てくれたり、コーヒーサロンしたり、
そうそうそう、コーヒー入れてはった、
はいはい、
で あれですよね、奈々子さんのご趣味の編み物を売ってたりとか
、はい、少し
ね可愛らしいの売ってありましたね、
はい、
そういう感じでバザーなっていうか ね、
はい、
なんかそういうのもなさって、いやそれすごいなと思いましてでこのチーム神業の皆さんって、いろんな方いらっしゃるんですよね。
そうなんですよね。介護施設の所長さんとか、
うん、
京都新聞 の記者さんとか、
ああ
いろんな職種の方が集まって、たまたま皆さん、もともとその京都、何でしたっけね、長寿人町の橋本さんという方が声かけしていただいて、
はいはい、
その橋本さんの、仲間って言ったらおかしいですけど、うんうん、それに電話が広がっていって、その話に賛同していただいた方がみんな寄っていただいたっていう形で、
はいはいはい、橋本さん、はい、この局の番組にも、ね、出ていただいたんですけどね、そうなんですよね、チーム神業って、うん、でその中心として足立さんご夫婦動いてらっしゃるでしょ。
そうなんですよね、一応そうですよ
ね
一応代表にはなってるみたいなんですけど、
すごいじゃないですか、テレビでも町の、ね、神業のところにベンチを作ろうとかね、
あれも主人がバス停まで行けないからっていう一言で誰かが探してきてくれた。
すごいわ、すごいわ。
それで広がっていってますね。
でもその発信元となってらっしゃるのが、うん、この足立さん、ね、
まあ、そうなんですかね。
で、その番組の中でですよ、なんと今度ですねウィンドサーフィンに挑戦するんだというのがあったんですよ。
はい
でこの間その橋本千恵さんね、ご出演いただいた時にもそれは紹介されておりまして、
はい、
あるんですよね、今度なさるんですよね。
はい、7月の31日琵琶湖で。
琵琶湖では
い、
ちょっと待ってくださいね、ウィンドサーフィン、はい、今ご主人車椅子でしたよね。
そうです。でウィンドサーフィンはちょっと無理なんで、
うんうん、
車椅子で乗れるサップとかなんかおっしゃってたんで、私もようその辺があんまり詳しく分かんないので、ただついていってるだけなんで、なんか車椅子ごと 浜から、
うん、
水の中に入ってそれまま乗せられるっていうのがある方をの知り合いの方がいらっしゃったって言って
ご主人えらいもんに挑戦するようありましたね。
自分でなんでそんなん言ったかは全然分かったはらんですけど
すでもね、
やったことないからっていう一言でした。
素晴らしい。でもその挑戦する気持ちって大事ですよね、はい、
そうですかね、
このチーム神業の皆さんがサポートしてくださるんですしね、安心ですよね、奥様としてもね、
はいはい、
いやそうやってね前向き私もびっくりしました、その前向きの姿にね。これ7月の31日に挑戦されます、
はい、
これまた NHK で放送されるんですかね。
はい、今取材受けてます。
いやー皆さんぜひテレビの方も私別に宣伝するのはないですけどご覧になっていただきたいなと思いますけれども、はいはい、いやもう前向きやわ、もうなんかね元気出ますね。
はあ、ありがとうございます。
もうニコニコ奈々子さん奥様もニコニコ元気やしね。いや
もう、仕方ないですよ、もうなったら。
うわ、ちょっとリスナーの皆さんにちょっとなんか一言最後言っといてください
介護本当大変です、大変やけども、うんうん、まあしょぼんとしても仕方ないし、なるようにしかならないんで、
うん、
頑張ります
頑張りましょう、はい、ということですね。
そうです、
わかりました。はい、今日の介護ケセラセラのコーナーです。公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から足立奈々子さんをお迎えしてお話を伺いました。足立さんありがとうございました。
ありがとうございました。